第一コリント新約聖書第一コリント15章50節から58節までです。第一コリント15章50節から。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。復活はありますというタイトルで宣教いたします。
ご一緒に復活の朝の喜びを分かち合いたいと思います。今日はマスクを外して口は開けないで精一杯復活の喜びを周りの方と表してください。残念ですね。本当は復活の大笑いっていうのをやるんですけども、その喜びをこんな形でしか表せないのはちょっと寂しい気がいたします。復活はあります。第一コリントの15章というのは復活の章です。パウロはここに、この復活に自分の人生をかけています。そしてこれはただ単に個人の復活ということだけではなくて、いやむしろこのアダムとエバが神に反逆して、そして罪が入って、その罪の結果である死が支配するようになった、その罪と死の支配に対する勝利宣言が復活であります。だからアダム以来の死の支配に対する勝利なんです。それがこの15章の大きなテーマだと思います。私にとってもこの復活ということは大きいことでした。なかなかでもクリスチャンになっても確信が持てるわけではありませんでした。でも復活、洗礼を受けてまだ 2,3 年経った頃でしょうか、この第一コリントの3節から8節までのこの言葉に、私は私の知性とそして冷静が震えたっていう、そういう経験をしております。その3節から8節をお読みいたしますので、皆さんももし聖書をお開きになる方は開いてください。3節から8節です。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今の生き残っていますが、 すでに眠った者もいくらか言います。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私パウロにも現れてくださいました。この12人の弟子、また12人たちに同時にこのキリストが現れてくださった、復活の主がその姿を表してくださいました。そして500人以上の兄弟姉妹たちにも現れて、まあ、兄弟にも同時に現れました。そしてそのうち大多数のものはまだ生き残っているのだとパウロはそう言います。嘘だと思うんだったら、キリストの復活が嘘だと思うんだったら、その人たちに会ってみるがいいと、その群衆心理ではない、おのおのの人たちと会ってみて、そして話を聞くがいいというふうに言ってるんですね。それほど復活は確かなことだったんだというわけであります。それからおよそ、まあ、80年90年経って、アテネ教会にクワドロスというそのリーダーが、教会のリーダーがいました。そのクワドロスはローマ皇帝ハドリアヌスに手紙を書いてるんです。でそれはこういう内容です。私たちの救い主がなされた御業はいつも皇帝陛下の御前にありました。真の奇跡だったからです。癒された者、生き返った者、この者たちを目にすることができたのは、その癒された時、生き返った時だけの話ではありません。いつも私たちと共にいたのです。この者たちは長い生涯を全うしました。私たちの主が地上におられた時だけでなく、地上を去られた後も生きていたのです。そしてその何人かは私たちの時代まで生き残っていました。そのキリストの復活を見た人たち、そしてあるいはキリストによって癒された人たち、キリストによってよみがえらせられた人たち、例えばラザロなどがいましたが、その人たちと私たちは一緒に生活をしてきたんだ、同じく一緒に教会生活をしてきたんだ、癒された人、よみがえった人はどこにいるのかというような、そんな状況ではない、ちゃんと一緒に生活してきたんだというふうに、このクワドロスは証言しているわけです。それほどこの復活というのは確かなことなんだということです。昔アメリカにニクソン大統領という大統領がいました。そのウォーターゲーター事件という、まあ、全米や全世界を揺るがすような大事件が起こりました。その時にその政府の高官たち、まあ、権力者たちは口裏を合わせたんです。嘘を共有したんです。しかしその嘘は、彼らは権力を持っていたんですけれども、その12人ほどの人たちは結局3ヶ月でその嘘をに耐えられなくなってしまって、まあ、その嘘が現れてしまったわけです。そのうちの一人がチャック・コロソンという人でありました。彼はそれで刑務所生活をすることになるんですけれども、その刑務所の中で復活の主に出会うんです。それはその劇的な出会いというのではなくって、自分たちのことをよく考えてみた結果のことでありました。聖書を読んでいく、今この箇所ですけれども、12人の弟子たちに同時に現れ、500人の人たちに同時に現れた。そしてその特に12人の弟子たち、使徒たちというのは、このみんなイエス・キリストがよみがえったという、そういう奇跡を共有してたわけですよね。それを命がけで伝えていったわけです。もしこれが嘘であったならば、その12人が嘘をみんなで共有して、これはしっかりこの嘘を守っていこうねというような、そんな状況だったならば、その嘘を40年間も突き通すなんてことは不可能だ。我々は3ヶ月しか持たなかった。 というんですね。しかもその10人の弟子たちはさまざまな迫害に遭いました。鞭打たれました。牢獄に入れられました。また石で打たれました。中にはそのヤコブのように殉教していった人たちもいた。まあみんな最終的には多くがその殉教していったんだろうと思います。40年間そのイエス・キリストの復活を共有したんです。もしそれが嘘だったらそれはありえないことだというふうに彼は気がつくわけです。そしてこの復活のキリストと牢獄のこの刑務所の中で出会って、そして刑務所を出てからは彼はその福音伝道者となっていったわけです。多くの本も書きました。私もその本を読みました。皆さん今日は私はそんなに単純なこと2つだけのことをお話ししたいと思っています。それは一つは復活がないなら生きる意味はない、復活がないなら希望もない、復活がないなら人に対して希望も語ることはできないということです。復活がないなら人間は悲惨です。復活などを信じているクリスチャンは全くもう愚かな悲惨な人間だということになるということです。19節でパウロ自身こう言っています。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですと言っています。復活がないなら人生の全てが無意味です。生きたことは生きなかったのことと同じ無価値です。復活の人生は復活のない人生などというのは考えられない。私にとって特に若い時、この死と向かい合う、虚無と向かい合う、このことはとても重要なことでした。死んで終わりであるならば生きることに意味はない、価値はない。皆さん、うつろが島ツアーってお聞きになったことあります？うつろが島ツアー、もちろん架空のツアーです。こんな話です。そのうつろが島に向かって小舟で、この旅行をするわけです。まあ、船の旅でありますけれども、小舟で冒険をする。途中嵐も起こる。そして太陽がさんさんと降り注ぐ、その灼熱もの地獄も味わわなければならない。飢えも渇きも味わう。仲間との助け合いも、そして時には喧嘩も、そして喜びも苦しみも一緒に体験する、そういうツアーだと。でもそこまでしてその島は行く価値があるところなのかというと、いや何の意味も価値もない。その名の通りうつろなんです。何にもないところ、名の通り何もない。そこへ行っても飢えて渇いて地獄の苦しみを味わうだけの島です。じゃあ一体何のためにそこに行くのかということですが、その島にまで行き着くのがスリル、その冒険が楽しいんだということです。でそこに行き着いたらみんなで記念写真を撮るのか、いやそんな写真を撮ってもほとんど全く意味がない。そこへ行ったら二度と帰ってくることができない、そういう島だということです。皆さんね、復活のない人生というのは結局そういううつろが島ツアーと同じだということを言っているわけです。でも多くの人たちがこの人生うつろが島ツアーに参加しているようなものだということです。その死から、うつろが島って要するに死です。そのうつろが島から帰還する、つまり復活する、死からよみがえる、それがないようなツアーなら全く無意味だということです。そこで死に耐えてしまう、帰っていくことができない。そこで記念写真撮ったりしても何の意味もない。途中でどんなに体験をして喜びも悲しみも苦しみも全部味わったとしても全部無意味だということです。それがうつろが島ツアー、これが復活のない人生だということであります。まあ、私たちこの日本で復活を信じているごく少数の者たちだと思います。クリスチャンというのは もちろんクリスチャンの中でもなかなか復活を信じることができない方たちもいらっしゃいます。でも時に私たち、その復活を、文字通りの復活を信じている私たちは時々愚か者扱い、よく、そんなことを信じているなというふうに言われたりします。今時復活、肉体の復活などを信じているのかというふうに言われることはあります。でもね、皆さん、私はそういう人、そういうふうに平気でそういうことを言うことができる人たちに聞いてみたいと思うんです。では復活のないあなたの人生にどんな希望があるんですか。復活のないあなたの人生にどんな意味があるのですか。それを見せてください。あなたの希望を私に見せてくださいというふうに問いたい。一体何に希望を置いて、何に価値を置いて生きているんだ。死んだら全てが消えてしまう、そんな人生をなんで喜んで生きていくことができるんだと聞いてみたいんです。そういう方々、私もかつてはそれに近いこと、生き方をしたことがあるわけありますけれども、復活がないならば刹那的な生き方になってしまいます。32節でパウロはこう言っています。死者の復活がないのならば、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになると言っています。もう今日生きていることが全て、明日のことは知らないというような、そういう刹那的な生き方、快楽的な生き方になってしまう。だからこのように生きている時が全てのように自分、今の自分に執着をする、そしてモネやお金やこの世のことに埋没してしまう。そして最終的に死とともに全てが消え去って、もうそこであとは無限の苦しみの中に苦しみを味わうことになるということです。しかしそんなことは何にもないかのように、まるでですよ、まるで復活があるかのようにほとんどの人たちが生きているんですよ。この人生に意味があるかのように生きてしまっている。でも信じているのは復活はないということなんです。その矛盾に多くの人が気づいていない。いつかは自分も死ぬと分かっているのに、なんでそんな平気な生き方ができるのかとさえ私は思います。復活がないのに復活があるかのように、人生に意味があるかのように生きている、そういう矛盾です。逆に私たち、復活があると信じて、そして生きているのに復活がないかのような生き方をしてしまってはいないかということも問われますよ。逆に二つ目です。それは復活があるなら生きることに意味がある、復活があるので希望がある、復活を信じているので私たちは本気で希望を語ることができる、どういう人にも希望を語ることができる。不治の病に陥ったクリスチャンには平安に向かい合うことができます。私の年齢ですから、今までもうさまざまな人たちに、このクリスチャンに出会ってきました。もうがんにかかって余命宣告を受けている人、日々衰えていく、病のために日々衰えていく、でもそういう人たちに向かい合うときにですね、私は復活の希望を持っているので、正面から希望を語ることができますし、その人と平安に向かうことができます。でその平安の中でその人たちの癒しを祈ることができる。それは決して気休めの祈りではない。気休めの希望を語るなんてことはありえない。私はもう真実の希望を持ってその人と向かい合うことができる、できるわけです。今も私はそういう人たちと向かい合っています。でもその人たちは平安を持って生きているわけです。再会できるという希望が あるから、再会できるという希望があるから、今を心を尽くして生きていくことができるんです。人類の敵は死です。パウロは言います。死は勝利に飲まれた。54節、しかし朽ちる者が朽ちないものを置き、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されているこの御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。復活がなかったらみんな死に飲み込まれてしまいます。死の苦しみをずっと味わうことになる。しかし主イエスキリストは死からよみがえって主に勝利された。死は勝利に飲まれたんです。死から解放された。実質的に解放されているんです。これが奥義だとパウロは語る。そして51節52節、パウロはその奥義を語ります、後ろに戻りますが、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものとものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないのです。私たちは皆変えられるんです。ただ単に死からよみがえるだけの話ではありません。ラザロは確かに死からよみがえりました。しかし彼もその死に飲み込まれていきました。でラザロは元のラザロに戻っただけのことであります。でもそれももちろん復活の予兆では終始ではあったんですけども、しかし私たちがこうしてキリストと共によみがえるのはそういうよみがえりではない。本質的に内側からもう魂が霊がよみがえるわけです。単に同じ体質、同じ性質に戻って自分によみがえるというのではありません。根本的に本質そのものが変わってしまう。私たち栄光の体で、朽ちることのない体でよみがえる。不死を切るんです。朽ちることのない体を切る。もはや死が私たちを支配することはない。そういうよみがえりを私たちは体験、これから味わうことになる。この希望があるから私たちは正面からどういう人に向かっても、今死のうとしている人たちに向かってもその希望を語ることができる。その希望に生きることができるわけです。私たち自身この地上でその希望で最後まで絶望することなく生きることができる。そしてね、もう一つ大切なのは、その復活のこの約束、この復活の力をこの地上で先取りして体験していくということです。すべてが過ぎ去っていくこの世界で復活を日々体験する生き方をする。もちろん私たちには欠陥があるし、欠乏があるし、病気にかかることもある。しかしそのただ中にあって復活を体験していくわけです。皆さん、今私たちは春を迎えています。春の喜びを感じていらっしゃるでしょう。ここ2週間前から私もその帰り道、その桜が木が何本か植わっているその、木に枝にですね、芽が膨らみ始める。あ、もうすぐだなというふうに思う。でそこを取るたびに芽がどんどんどんどん膨らんで、もう気がついたらあっという間に満開になってしまいますよね。あ、春だ。これがずっと秋からもう葉っぱを落として枯れていたその木に再び命が戻ってきたかのように花が咲き乱れる。ああ、復活、春は復活だなというふうにそう思わされます。これが毎年毎年そこの味わうことができるというのは、これは本当に大きな喜び。しかし私たちの人生もそうなんです。毎年毎月毎日そうして復活の喜びを味わっていくのがこのクリスチャンの生き方なんです。私たちは時に打ちのめされることがありますよ。私もそうです。体が弱ったり心が弱ったり、まあ、失望するようなことが終わったり、何か失敗したりして心が沈むことがある。そのたんびに私たちは復活のキリストに戻っていく。そしてキリストに新たな力をいただいて、そこからよみがえっていく。そういう体験を 繰り返し繰り返しこの人生の中で味わっていくんです。これが復活の人生を生きることであります。皆さん、まあ、かつて NHK で流されていたアメリカの その、番組大草原の小さな家ってご覧になったことあります？はい、ちょっと若い方知らないかな。この大草原の小さな家っていうのは、まあ、アメリカ、まあ、古き良きアメリカの時代です。その一つの村とか町にですね、教会があって、そしてもうその、誠実になると終日になるとその地域の人たちが皆家族でですね、まあ、着飾って、そして教会にやってくるわけです。そしてそこにみんな集まる。でその地域全体が一つの共同体、神の家族のようになっている。その麗しいそういう光景なんですね。でそういう大草原の小さな家で、そういう場所でした。でももちろんそういう村にも町にも悲しみや苦しみはあります。死というものは避けないわけですから。で愛する妻を病気で失ってしまった男が悲しみに打ちひしがれて、そして家に閉じこもるようになってしまった。その家がどんどんどんどん中もまた庭も荒れ果ててお化け屋敷のようになって、そして村の人たちから怖がられるようになってしまった。この大草原の小さな家とは、それはインガルスという家なんですけども、インガルス家の人々の話なんですけども、そのインガルス家の少女ローラがですね、この、妻を亡くして打ちひしがれているその男の人の悲しみの中に飛び込んでいきたいと思ったんです。自分のうちにある喜びをこの男の人に与えてあげたいというふうに思ったんです。しかしその男の人と接触しようとするんですけども、その男の人が持っている悲しみの深さにいつも跳ね返されてしまう。そして彼の態度にもう言葉を失ってしまう。彼女はそういう時いつもその馬小屋の屋根裏部屋に閉じこもるんですね。そしてそこで聖書を読むわけです。そこから出てこない。父親のインガルスが心配して、そして娘のローナに声をかけるんです。彼女は父親にこう答えます。聖書を読んでもあの人を慰める言葉がどうしても見つからないの。父親は言います。あの人はね、自分の悲しみに溺れて正面から悲しみとも向かい合うことができなくなっているんだよ。だから彼は立ち直ることができないんだ。ローラは言います。私だってこうして聖書を眺めているだけなの。正面から向かい合えないというんです。そう言いつつも、それでもローラはその屋根裏部屋で目の前に開かれた聖書を読んでいきます。そしてヨハネの11章の25節の言葉にぶつかるんです。イエス様の言葉です。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ローラはこれしかない、これをあの人に読み聞かせてあげたい、そう思いました。そして彼女はその聖書の箇所にしおりを挟んで男の人の家の前まで行きます。出てこないので、それでその家の前にその聖書を置いていくわけです。やがてその聖書が男の目に留まります。その印されているその言葉に、私はよみがえりですという言葉に目が留まる。そしてこの男は心が開かれる。今まで死んで幽霊のようになっていた男がよみがえっていくんです。皆さん、主イエスを信じる者は死んでも生きる、復活はあります。このことを忘れてはならない。私たちの日常生活の中で 私たちは主イエスを信じる者は死んでも生きる、日々よみがえりなんだということを忘れてはならない。普段地上のことで頭がいっぱいで復活のことなんか忘れてしまっているというような、そういう生き方はしないでいただきたいと。どんな状況においても復活はあるんです。キリストの復活の力が私たちをよみがえらせてくださる。死んで幽霊のようになっている男もよみがえらしていく。復活は主にあるすべてのこの働きや労苦や労苦を永遠に価値あるものにします。虚ヶ島ツアーはどんな働きをしても、どんなに耐え忍んでも全部空虚になってしまう、無になってしまう。しかし私たち主にあるクリスチャンのすべての働き労苦は永遠に価値にあるものになるんです。58節こうあります。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちの日々の苦しみ、悲しみ、痛み、喜び、全部意味がある、価値がある、永遠に主に覚えられる。私たちが日々御言葉を学び、祈り、賛美し、キリストを伝えて、人を慰め、愛して、そして愛が拒絶されて痛み悲しむ人に親切にしても、それを受け取ってもらえない、その悲しみもある。でも受け取ってもらえた喜びもある。奉仕して認められる喜びもあるし、奉仕して誰にも見抜かれないこともある。しかし全てのことが意味がある。無駄にはならない。それが復活を信じる者の生き方です。どんなに能力的に、経済的に、またあるいは外見的に、健康的に恵まれていても、全ての人は結局は衰えて死にます。何にも持っていくことはできない。しかし復活する者と復活しない者の2つに分かれます。永遠の命に喜ぶ者と永遠の地獄で苦しむ者と2つに分かれてしまう。復活があったならば、復活を信じない者は復活の喜びを味わうことはできない。20節にこうあります。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。復活はあります。キリストが私たちの発音となってよみがえってくださいました。私たちも同じようにキリストと同じようによみがえるんです。皆さん今まで、ちょっと私は皆さんよりも年上ですけども、家族を何人も失ってきました。普通です。友も失いました。もちろんこの教会で兄弟姉妹たちを天国に送ってきました。その葬儀の時に死に向かい合います。その人の死に向かい合うだけではなくて、自分自身の死にも向かい合います。いずれ自分もここで同じように横たわる、そしてみんなに見られる日が来る。しかしその時にね、復活の確信と希望を持って正面から向かい合い、そしてそこにいる遺族の方々にも列席者にも常に希望を語ることができるし、私自身に希望を語ることができる。葬儀のたびにその希望を、復活の希望を新たにします。もちろんこの復活祭、この日も希望を新たにします。復活がないならば私は生きる覚悟ができません。復活がないならば、この人生の苦しみ、痛みに耐えていく覚悟ができない。 復活がないなら死ぬっていう覚悟ができない。しかし復活を確信しているので、この人生を生きていく覚悟ができるんです。復活があるので死ぬ覚悟もできる。死んでも栄光の体で、朽ちることのない体でよみがえることができる、その約束があるから、私たちはこの人生すべてのことに覚悟をして生きていくことができる、死ぬこともできる。復活があるので私たちは平安に、喜びの中に生きていくことができる。これがキリストが私たちに与えてくださっていることであります。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様が2000年前私たちの初歩となって死からよみがえり、死に勝利してくださいました。死は勝利に飲まれました。命に飲まれました。私たちはキリストの永遠の命に生かされています。私たちはやがてこの地上を去ります。しかし私たちは再びよみがえり、そして先に天に帰っていった人たちと再会することができるという、その喜びのを味わうことができます。主よ、どうぞこの復活の希望と喜びに日々生きることができますように、今またその魂が、あるいは体が弱り、あるいは気持ちが弱っていても、どうぞこの復活の力を、キリストにある復活の力を今いただくことができますように、新たな力でまた歩んでいくことができますように、死はすでに勝利に飲まれた、そのことを確信して歩むことができますように助けてください。主よ、どうぞこの国の人々がこの復活の主と出会うように、今日あなたがすべての教会を通して復活の主を知らしめてくださるように、現れてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。